フェストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースでございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗。今週は私一人で、お届けいたします。なんか、続けて僕一人で本当に申し訳ございませんが、ですね、今日はですね、ここは大阪の、ね、高槻市にございます高槻1624という、ね、ライブハウスでございます。正確に言うとミュージックスクエア1624天神という、ね、お店でミュージックスクエア1624天神、そういうかっこいいお名前のね、ライブハウスなんですけども、もう僕は今日初めてこう来ましたけども、まあおしゃれなレストランという感じで、とっても雰囲気が素晴らしいです。去年の8月に、オープンしました1624ですけどもね、この店長さんがですね、あれです、今月6月あもう先月になっちゃうか、ことびき浜でね、ライブ話のコンサート行った時にずっと送り迎えとかしてくださいまして、いろいろお付き合いいただいたんですけども、とっても、素晴らしい素敵な方でね一緒にお風呂入りましたけどね民宿でね、まあそんな感じでね1624今日は、明人君と一緒のライブでございます。で昨日がやっぱり明人君と一緒で京都の法然院というねお寺さんで、一緒にライブをやりまして、そして今日高槻とね、オープンしたてというかまだ1年経ってないライブハウスなんですけども、とっても素晴らしい、今リハーサルが終わったところでね、音も音響もすごくいい感じです。とってもいいライブが今日は期待できそうです。でね、そう、昨日がその法然院さんで、その前の日一昨日ですけどもね、東京の高円寺にございます、ショーボートというライブハウスでね、やっぱり一人でアコースティックのライブやったんですけども、そこがねなんと、20周年ということで、20周年ですよ。東京のね街中で20年ライブハウス続けるっていうのはこれとっても大変なことで、まあちゃんとねお店の個性というかカラーがあって、それ喜んでその出演するアーティストの人がいっぱいいて、そういう信頼関係があってやっぱり20年続くんだなっていうことをね、非常に思いましたね。消防とも素晴らしいライブハウスでございます。さすが20年続いただけのことあってね。で、東京では最近あんまり、そういうお客さんっていないですけどもね、ライブハウスのファンというお客さんがね結構地方のライブハウス行くとやっぱりいらっしゃいまして、誰かそのアーティストのファンっていう、もちろんその好きなアーティストもいらっしゃるんでしょうけども、そのお店のファンというお客さんがね結構いて、お今週は誰がやるんだなんて見に来て、お今日はこいつか、じゃあ見ていこうかなんてね、そんなお客さんも昔ながらのね ライブハウスのファンっていうお客さんがたまにいらっしゃって、そういうのってなんかすごく僕は成熟した音楽シーンの形だなと思っておりましてね。もちろんその高円寺の消防署にもそういうお客さんが多分いらっしゃると思います。ですから、今日やらせていただくここ1624もね、そんなお客さんがこうお店についてくれたりするとね、お店もどんどんどんどんこの雰囲気が育っていくんじゃないかななんてことを思いながら、ここ3日間のライブ三昧の生活でございますけども、さて、お便りの方を、お届けしましょう。ご紹介しましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください。 S さん、倉木さん、こんばんは。テレビドラマとドラマの間に5分くらいの番組がありますよね。アスリートと呼ばれている人たちのその競技をするために重要な栄養素を多く含む食品を使った料理を紹介するという番組を見ていました。その日は自転車競技の選手が紹介されていました。自転車競技では前傾姿勢で顔を上げ続けるため、競技後は、首周りの疲労が大きい。そこで首周りの筋肉を強化するためにどんな栄養素が重要なのかということをやってました。首周りの筋肉、S さんにもクラゲさんにもそして私にもとっても有益な情報じゃないですか。ヘドバンのためには。そうですよね、ヘッドバンキングね、首振るからね、首周りを強化しないとね。これはちゃんと聞いて伝えねばと片手間に見ていたのをしっかりテレビに向き合いました。筋肉を作るにはタンパク質とビタミン B6、B6 だと。で、何を食べればいいの？テレビから聞こえてきた食品の名は納豆。さようならということでね、納豆嫌いの文江さんからのそんなお便りをいただきましたけどもね。やっぱりいいんですね。文江さんもヘッドバンするんだったら納豆食った方がいいよ、ガンガン。もう一ついきましょう。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです。この間ライブ後にみんなで飲みに行った時のこと、メニューを見ながら私が、最初はすぐに出てきてみんなでつまめるものがいいですよね、納豆とかどうですか。立て続けに納豆ネタでございますが、納豆とかどうですかと言うと、えと周りの人がびっくりしたような顔をするんです。私はなんでだろうと思いながらメニューを指差しもう一回言ってみました。納豆ですよ、もしかして嫌いですか。するとファントモさんが教えてくれました。それはあんたの指差してるのは納豆ではなく枝豆だと思う。なんという言い間違いをしたんだ。私そんなに納豆が食べたかったのか私。その後ファントモさんがちゃんと納豆入りサラダも注文してくれましたよ。というわけで、春ツアーをきっかけに、ファーストアルバムを聴きました。皆さんとっても懐かしい曲も私にとっては新曲なんです。なんてお得ということでね、ボンさんからね、枝豆を指差しながら納豆と言ってしまったというね。でもその後、ちゃんと納豆サラダ召し上がったそうで、もうボンさんはあれですよ、ヘッドバン大丈夫ですよ、ね、よかったね。なんだかな、もう一ついっちゃおうかな。こんにちは、 S さん、クラゲさん、番頭さん、函館、ウクレレのリエです。ありがとうございます。今日は薄い峠聞きながらのメールです。しばらく薄い峠聞けてなかったのでまとめて聞いてます。怒らないでって書いてありますけど、別にね怒って言ってるんじゃないです。僕も本田も薄い峠をね、このアーカイブで、何回分も続けて聞くとですね、あまりのこの番組の内容のなさに気づかれる、それが不安で、それに精神衛生上あんまり良くないと思いますよ、続けて聞くのはね。怒らないでって書いてますけど、決して怒ってるわけではございません。みんなご当地グルメネタあっていいな。去年函館来た時に食べました、ラッキーピエロのハンバーガー。とりあえず一番でかいハンバーガー添付しときますねってことで写真が添付されてるんですけども、でかい30センチぐらいありますかね。もうぐっさり串に刺しとかないと倒れるってやつですね。どんな中身が詰まってるのか分かりませんけども、今年はまだお二人にお会いできてないんですが、7月の札幌ライブ、私の誕生日だ、なんで行けない、 まあ、体調不良なだけなんですけどね、カツ入れておくんなましということでね、まあ、あの体調不良なところにそんなカツなんか入れちゃダメですよ。もうじっくりあの、ね、落ち着いて、ね、復調に備えてくださいということでね、函館ウクレレのリエさんから、リクエストいただいてます。それでは今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで荒野。はい、引き続き、大阪高槻市の1624という、ね、ライブハウスからお届けしております。今日この後明人くんとのライブです。で、ね、明人くんがここのとこ、ね、ずっと、ね、田村太一くんというギタリストの方を、まあ、バックに、 従えてやっててね、田村太一君は6月のあれですライブ Do You 京都の時に僕初めてお会いしたんだけどね、もう素晴らしいギタリストです。ものすごく上手いです。ジャズから何から何でも弾けてね、音も素晴らしいしね、僕とっても感心しました。物よく食うし神戸のやつなんですけどね、とっても素晴らしいギタリストと知り合えて刺激になって嬉しいですね。今日も1624からすごく楽しいライブができそうです。昨日のね法然院も素晴らしかったですよ。去年法然院でやっぱり明人君とやった時はね、もうザーザー降りの雨で、来てくださった皆さんも足元悪くて大変だったと思いますけども、昨日大変天気が良くて、でね、僕たち演奏している僕たちの後ろ、こう障子とか襖は全部開け放してあって、庭が見えるんですよ。で池があってね、で時々曲のリズムとかけなくカコンって獅子脅しが鳴ったりですね、で池がありますからカエルが鳴いたりとか、ものすごく素晴らしい、環境の中でね、自然の音、そんなうるさくない自然の音の中でライブができるっていうのは、これ大変貴重な、体験ですのでね、また法然院さんではライブまたやりたいですね、あそこの場所で。もうちょっと虫が少ない時期にできたらいいんですけどね、蛾とかものすごい飛んでくるんですよ。僕は全然虫平気なんですけどね。あと蚊がね、蚊が結構皆さん蚊食われてらっしゃったみたいですね。血の一大供給地という感じでございましたよ、昨日の法然院は。はい、さあ、お便りの方紹介しようと思います。これはですね、ラジオネーム九十九里浜子さんからいただきました。Sさん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。今日はちょっと面白い食べ物を2つ発見したのでご報告させていただきます。ご当地ネタではないのですが、こんなのあるんだと思いましたので、まずこちらの串団子ということで写真がね来てますけどもね、淡島堂という京都のメーカーが発売している欲張り団子です。父からもらったので値段は分かりません。1本の串に、上にはみたらし団子が2個、下にあん団子が2個刺さってます。あん団子のあんは粒あんでした。美味しさ2倍というコピーがついてましたが、私的にはみたらしとあんを1本ずつ食べたいところです。どちらかが苦手な人にとってはなぜ同じ串に刺すと怒ってしまうのでしょではないでしょうか、ということでね。そう、上2つがみたらしで下2つがあん団子なんですけどもね、それがね3本で1パックになってるんですよ。でね、僕はこれ3本パックにするんだったら4本にして普通のみたらし 4個とあん団子4個にすりゃいいじゃんって思いません？3本だったらちょっと難しいですけどもね、3本だったら、そうだ、真ん中の1本だけをそのダブルでね、みたらし&あんにして、残りの2本は同じあれでいいんじゃないですかね。あ、でもそうか、作る手間が面倒になるのか。だこれはね、このあれですよ、美味しさ2倍のね、なんでしょうか、みたらし&あんはね、1本売りして初めて意味がある商品なんではないかなと思うんですけど、1本に2つあれば、ほらね、両方、2本は食べられない、1本で十分だけど両方味わいたいなんて人のためにはちょうどいいんじゃないですか。これバラ売りが、バラ売りして初めてこの存在意義が、レゾンデートルが発揮できる商品なんではないかなと、思いました。お次が出た、おかめ納豆の高野フーズが発売している。おかめ納豆ですよ、ね、老舗じゃないですか、水戸のね。でしかも僕初めて気づきましたけども、初めてっていうか、まあ、知らんかったわけではないんですけども、おかめ納豆は高野フーズが作ってるんですね。文江さんどうします？高野フーズですよね。この高野フーズが発売しているレッツクック納豆完熟トマトソース風味です。値段は 40g×3 パックで105円でした。また3パックですけどね。こちらはとろーりとしたトマトソースのようなタレがついていて、 原材料を見るとタレには、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、うん、オニオンエキスパウダー、そうですね、ちょっと句読点の入れ所が違いました、ポークエキス、ローストオニオンパウダー、フライドガーリックパウダーなどが入っていました。うまそうじゃないですか。まずは白いご飯にのせて食べてみることに。タレは、酸味のちょっと効いたトマト味で、ほんのり甘みもある未知の味でした。醤油とトマトソースのバランスではトマトソースの方が若干印象が強いです、パッケージにおすすめメニューとしてトマト納豆パスタが紹介されていましたが、確かにパスタやイタリアンなメニューに合いそうでした、斬新で美味しいのですが、たまに食べるくらいがいいかなという感じ。そして薄い峠で納豆といえば納豆トーストは外せません。早速試してみました、まずチーズトーストを作って、その上に完熟トマトソース風味の納豆をオン、チーズとの相性がよく、一般的な納豆トーストよりも納豆臭も弱く美味しかったです。これなら岐阜県の文江さんも名前出てきた、岐阜県の文江さんも食べられるのではないでしょうか。それではまた何か面白いものを発見したらご報告しますね、ということで、九十九里浜子さんからいただきましたけども、この完熟トマトソース風味、僕はちょっとねありだと思います。で、このタレをね半分とか3分の2ぐらいとかにして、あとちょっと醤油足すとか、そういうふうにトマトの、酸味とかを自分で調節したら、いろいろ可能性が広がるんではないでしょうかね。オニオンエキスパウダーとか、ね、フライドガーリックパウダーなんか入ってるんですから、ローストオニオンとかね、絶対香りがいいはずですよ。これはねちょっと僕も試してみたいですね。でね、納豆っていうのはね一番栄養が含まれてるのがネバネバのところなんですね。ナットキナーゼというね成分が含まれてて、これが血圧を抑えたりとかねすごく体にいいんでね、僕はよくほら定食屋さんとかで納豆をオプションで頼むとこうパックで出てきますよね。で納豆ガーッとまずね納豆だけをとにかく混ぜる。そうすると粘り気が出てきますから。でそこに、醤油垂らして、でからし入れて、あとネギですね、これもたっぷり入れて、でよく混ぜて食べるんですけども、それをご飯の上にこうちょっとずつねかけて、でねご飯とね混ぜると美味しいです。上に乗せて食べるんではなくてね、食べる分の分量をねそのお茶碗の中で納豆とご飯をねこう混ぜてしまう。そこにねちょっと刻み海苔とか振るとね、これまた美味しいんです。これ試してみてください。で、そんなのどうでもいいんですけども、僕が言いたかったのはその空になったパッケージ、あるいはその普通のね陶器の器に入ってくる場合もありますけども、その空になったさっきまで納豆が入ってた器にねネバネバがいっぱい残ってるんですよ。そこに一口二口のご飯を入れて、そのネバネバをこそぎ落としてそれを食べるっていうねことを、僕はそれくらい納豆が好きなんでね、そんな風にしてますけどもね、前もこんな話したっけこの番組でね、ぜひ皆さん試してみてください。岐阜県の文江さんもヘドバンするんだったらそれくらいのことしないとダメだと思います、では、九十九里浜子さんから、リクエストをいただいてみますんで、今日の2曲目聞いてください、フェイストゥーエースでガラスの夢。
過ぎ
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そういうわけでお別れの時間が近づいてまいりました。今日は、大阪高槻の1624というライブハウスのステージから例によって、お届けいたしました。リハーサルももう終了して、この後はもうお客さんを待つばかりでございます。今日は秋人君と、そしてサポートの田村太一君と、楽しいライブを繰り広げようと思っております。またね、ライブの、感想とかよろしかったらお便りの方いただけると嬉しいです。それからなんかまた変なね、食べ物、納豆でも何でも結構でございます。変な食い物のネタ、変じゃなくてもいいよ、これ美味しいよというね、ネタでも結構です。どんどんお便りお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら、港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が